本日恵みをいただく御言葉は第二コリントの6章1節から10節までです。本日よりですね、講演の、講義が始まり、働き人たちは皆、その東京の方に行き、そしてこちらに残られる、生徒たちで、祈祷会や、礼拝を、行うことになっておりますので、今日は第二コリントの6章1節から10節です。では初めに1節と2節を宣言します。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。アーメン。では一言お祈りします。我らの主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。今日もまたあなたの恵みが我らに注がれていることを感謝します。これから我らともどもがそれぞれの場所場所において、それぞれ与えられた分に従い、与えられた賜物に応じてそれぞれの働きをします。主をどうぞあなたが今あなたの御言葉を授けてくださいますように、取り次ぐしもべの唇を整え、また預かる人々の耳を整えて、今これに豊かに預かり、命を豊かに得る時とならせてください。これからのすべてをただあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。神のしもべとして、という、題でメッセージをしますけれども、私たちは、このコリントの手紙は、パウロが書いたんですけども、パウロは、私たちは神と共に働く者として、すなわち主の働き人としてあなた方に懇願しますと。何を懇願しているか、神の恵みを無駄に受けないようにしてください。仕事を恵みを受けています。礼拝の都度私たちは恵みを受けております。御言葉の恵み、それから、本当に示しの恵み、あるいは悟しの恵み、戒めの恵み、義の訓練の恵み、もろもろ恵みを受けています。皆さんは、ここに残られる皆さんは、この場所において礼拝を捧げるときに、それぞれ恵みを受けるんですけど、その恵みを無駄に、受けないようにしてください。礼拝、毎日あるとですね、なんか、惰性で、ああ、また時間が来たな、ああ、また、ああ、捧げた、さあ帰ろう、神様の恵みが全く残らないような形の礼拝はしないで、しっかりと礼拝から恵みを、いただいてください。それからこれから、東京の方において、公園で働かれる皆さん一人一人も、働きの中における恵みが、あります。その、何か物を運ぶことにおいても、あるいは移動することにおいてすら、恵みがそこら辺に、そこら辺というとあれですね、どこにおいても恵みが散らばっております。恵みの落ち穂が、落ちている、主がわざと落としてくださった恵み、それがどこに隠れているのか分かりません。それを、無駄に見過ごしにしないように、何か仕事が、あるとき、働き人の皆さんはとても忙しいです。ああ、忙しいなって、その忙しい中で、恵み、その、今、この奉仕をさせていただいていることがどれほど、素晴らしい、これからの日本のために、また多くの子供たちが未来を開くために、どれほど重要な奉仕であるのか、恵みをしっかりとわきまえて、それを、無駄に受けないように、してくださいと。で、二節で神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。アーメン。今がその時です。で、3節から、読んでいきますと、私たちはこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち、非常な忍耐と悩みと 苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時にも、入獄にも、暴動にも、労役にも、徹夜にも、断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙すもののように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも見よ生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでもすべてのものを持っています。アメン。神のしもべとしてパウロは自分自身をあらゆることにおいて推薦しております。どんなことにおいても自分は神のしもべである。パウロの場合は本当に非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、まず言い出しております。パウロには本当にこの福音を伝えることにおいて、非常な忍耐、悩み、苦しみ、嘆きが多々ありました。パウロ自身忙しかったでしょうし、またいろいろな困難がありました。そして、福音をせっかく伝えているにもかかわらず、それを、受け入れない人がいたり、せっかく救われたと思ったら、別の道に行ってしまったり、そういった、非常な忍耐、悩み、苦しみ、嘆きの中で、彼は神のしもべとして、自ら推薦しました。また、パウロは、鞭打たれたり、入獄されたり、暴動されたり、労役、徹夜、断食、そうした諸々の困難がありました。皆さんも、働き人の皆さんは、ほぼ、徹夜状態ですね。もう本当に土曜日から、一体、睡眠時間取れたとしても何時間しか取れてない。そのような中において、皆さんは神のしもべであるということを、皆さんは人々に推薦しているんです。あらゆることにおいて、また、褒められたりそしられたり悪評を、受けたり、好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦していると発説にありますね。神のしもべとして働きをするときに、褒められたり、好評を博したりすること、ありますし、あるいは神のしもべとして働くときにそしられたり悪評を受けたりすることもまた、あります。しかし神のしもべとして働いていないとするならば、一切好評もなければ悪評もないって、そしられることもないし、また、褒められることもありません。ただ神のしもべとして働くと、そうした、たとえそしられたとしても、それによって神のしもべであるということを皆様証ししているわけです。神のしもべであるからには、いろいろな、困難、忍耐、悩み、苦しみがありますけれども、この、6節何節見ますと、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器によりと、書いてあります。これらを通して神のしもべであるということを、それを皆さんも証ししているんです。純潔と知識と寛容と親切と、これらは本当に、聖霊によって与えられるものです。聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、これらは上から与えられるものですね。6節の、純潔知識寛容親切、これら御霊の、実であり、そして聖霊と偽りのない愛、これは上から与えられます。真理の言葉と神の力、これも上からのものです。神のしもべとして働くからには、聖霊を通して皆さんにはこのような力、上からの力が与えられて、そしてそれを通して皆さんが、あるいは人から褒められたり、あるいはそしられたり、本当に、悪魔サタンに属する人たちは神の言葉を嫌い、そして、そしったり、してきますけれども、しかしそのような諸々のことを通して、皆さんは、自分を神のしもべとして推薦しているわけです。 神のしもべとして働く人は人を騙すようなものにも見えても真実です。福音、それは本当に信じられないようなことですね。死人が蘇るとか、ね、処女が身ごもったとか、ね、それを伝えている、ね、あたかも人を騙しているかのようであって、しかしそれは真実です、ね、人の知識、人の常識では到底考えられないようなこと、それが真理です、ね、そしてまた、ね、9節、人に知られないようでもよく知られ、ね、皆さんは、ねまあ、この天聖キリスト教会、まあ、そんなに、ね、あの有名でない教会かもしれないですけど、しかし皆さん霊的世界においてはよく知られております。ね、あの教会か、ね、悪魔サタンの世界において、あるいは、ね、天使見つかりの世界において、ね、あの教会か、毎日、ね、毎朝毎昼毎夜、ね、祈りが捧げられて、祈りが積まれて、そして、ね、本当にそれが積まれてるんですね。皆さんの本当に長らく宣言してきたあの御言葉は、ね、本当に実りに実って、ね、今収穫されつつあります。明日キム先生の講義においてね、キム先生はまあきっと驚くべき、ね、報告をいろいろしてくれると思うんですけども、ね、本当に私たちも皆さん期待して祈っていれば実際その通りになっていくんです、ね、私たちも本当に期待して祈っていくべきです。皆さんは人に知られていないようであっても本当に霊的性格においてね、毎日祈っているとするならば有名人になっていきます。そしてパロは言います。死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。アーメン。本当にパウロは死にそうな目に何度も遭っていますけれども生きています、ね、罰せられております。何度も鞭打たれたけれども、ね、殺されておりません。本当に毎日が死の連続であるかのような、そういうですね、日常を送っていたとしても、しかし生きて働くことができており、また悲しんでいるようであったとしても、しかしいつも喜んでいます。貧しいようでも多くの人を富ませる、私たちは、ね、一見すると貧しいように見えたかもしれなくても、しかし、ね、御言葉の力によって多くの人を富ませます、ね、お金持ちになるならないが問題ではありません、ね、多くの人々を富ませるかどうか、ね、多くの人を、ね、何を、ね、ビジネスのアドバイスしてお金を、ね、儲けさせるとかいうことで、ね、まあ、そういったこともあるでしょうけれども、一番大事なことは御言葉の命を持って人を豊かに富ませるということ、ね、これが大事です。何も持たないように見えても、しかし全てのものを持っている、それが私たちです、ね、実質的に持たされる時が、ね、来ます。その時は神様から、この人には、ね、本当にそれをするに、それが値する人だと認められたら、ね、そのようになるでしょう。お金の管理ができない人には多くのものは持たせられないですね。しかししっかりと忠実な管理者となるならば、ね、それが持たせられます。冒頭で宣言した御言葉は第一コリントの4章1節と2節ですけども、第一コリントの4章1節2節において本当に管理者であるからにはどのようなものであることが要求されるか、ね、それが書いてあります。第一コリントの4章1節と2節、こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合管理者には忠実であることが要求されます。アーメン。皆さんは、ね、この御言葉を通して神の奥義の管理者だと皆さん自身は自分で考えるべきです。御言葉を伝える者、御言葉の奉仕者、神の国の、ね、拡大のために使えるものであるとするならば、神の奥義の管理者、ね、である。この神の奥義は、ね、銀行に、ね、何億円入っているか、そういったことよりもはるかに優れたものを管理しているものであるわけです、ね、神の奥義は計り知れないもの。そしてその管理者であるからに皆さん忠実であるということ、これが要求されます。皆さんこれから働きがあります。そして諸々の神の奥義、 それをね、ある時は出して、ある時はそれを引いて、ね、ある時はそれを倉庫に収め、ある時は取り出して、ね、そのような管理者として、ね、忠実さが求められます。どうか皆さんはそれをね、今週これから始まるそれぞれの働きの場、ね、この場所、あるいはあの場所、もろもろところにおいて、しっかりとこの神の奥義を、ね、忠実に管理して、そして本当にね、皆さん来週、今週末ですね、会った暁には本当に喜びの報告をね、ともともして、そして本当に皆さんそれぞれが主にあって、ますます前進していくこれからの一週間でありますように、イエス様の名前をよって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、私たちこれから働きに行きます。どうか私たちが本当に御国の奥義の管理者として、あなたによって忠実に働いていくことができる私たちでありますように、主よ、この場所を守る者、また行く者、ともどもが同じ恵みに預かって、そしてみんながともども同じ分け前に預かることができますように、どうか助けてください。あなたが一人一人御霊で満たしてください。忠実さを表してください。そしてあなたに会って本当に喜びの報告が、その後にすることができますように、また宣言している御言葉がますます前進していきますようにあなたが導いてください。今日これからの時をすべて感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメ メン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、大いなる御名をあがめ感謝いたします。待ち望んできた、祈り続けてきたこの1週間を私たちはこれから迎えようとします。東京における後編セミナー、主はあなたが与えてくださいましたことを感謝いたします。そして、この宮において祈りの灯火を灯し続ける生徒たちがおります。私たちは前衛部隊と、また防御の守りの部隊と祈りの部隊と、この2つの部隊に分かれ、私たちは今日も霊的な戦いを戦うためにキリストの兵士として召されていることを感謝いたします。そのためにも私たちは良き管理者となっていきたいと思います。主は様々な場所に、様々な人、こと、物において、様々な恵みを用意しておられます。私たちはその恵みを探す王である祭司となります。隠されている神の恵み、隠されている神の奥義、これを探す私たちでありますように。この宮においても、また東京の学びの場においても、私たちはその日、その日に与えられる恵みをしっかりと探し、求め、慕い続けていきたいと思います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。何も行わないしもべではなく、私たちはしっかりと求め、そして探し、また叩く、その行いをしっかりとなすしもべとなることができますように、助け導いてください。聖なるしもべとしてイエス様は召されました。そして忠実な管理者として、主は父の御心を十字架の死に至るまで忠実にお仕えになりました。私たちは今日一週間、今日から始まる一週間の道のりをしっかりと走り切ることができますように、主にあって忠実に走ることができますように、助け導いてください。主を待ち望む者は、私たちは力を得てます。どのような力か、わしのように翼を買って登ることができる聖霊様の気流に乗って登っていき、そして走っても疲れず、歩いてもたゆまない、主よ、そのような大いなる大いなる御力を私たちに注いでくださいますように、よろしくお願いいたします。今日もあなたが最初から最後まで守ってくださることを心から期待して感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
本日は6時半に出発する組がありますので、あと20分です。ですので、このしもべが代表して祈って、そしてそれからのち、それぞれ、インターネットの中で礼拝されている方は、それぞれの、この時間、祈りに励み、また、働きに出る一人一人はそれぞれの技をしていきたいと思います。それでは、主の御名を呼び求めましょう。
せーの、主よ、主よ、主よ。
愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。主よ、これから一人一人働きに出ていきます。どうかあなたのその与えられた道のりをそれぞれが走り切っていくことができますように、どうか助け導いてください。主よ、我らともどもますますあなたの清き御霊によって満たしてくださるように、あなたのしもべとして主よ、与えられた恵みをそれらを忠実に管理する管理者となっていき、そしてあるいは褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして内外に霊的世界に悪魔サタンにそして御使いたちにあなたに示していくことができますように、主よ、どうか一人一人を助けてください。主よ、私たちがあらゆる場合において神のしもべとして主よ意識を持ち、そして本当にヨセフのようにいつでも神が見ておられる、いつでも神が共におられるという、主よ、神が共におられ恵みを施されナターン与えられる、委ねられる、任される、主よ、本当に多くが任されていく一人一人でありますように、どうか主よ一人一人を助けてください。残る者、行く者、ともどもあなたの恵みに豊かに預かり、またインターネットを通して礼拝を常々捧げている一人一人、それぞれの場所場所において、主よ、それは本当にこれから1週間インターネットの礼拝が主よありませんが、しかし礼拝は存続します。どうかあなたの礼拝がそれぞれに、主よ、本当に豊かに豊かにあなたとの一対一の礼拝が捧げられますように、よろしくお願いいたします。教鞭を取られるキム・ヒョンジュン博士をあなたが祝福してください。また通訳の奉仕をされる河合先生を豊かに祝福してください。健康を支え力強くし、そして一切走っても疲れることはない、そのような栄光の霊主を奉仕者としてあなたが整えてくださるように、よろしくお願いいたします。今日これからのすべてを一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではそれぞれの働きに進みたいと思います。